今日は使徒の働き第13章13節から41節です。このところでは聖書からイエスが語られています。13節を見るとヨハネは一行から離れてとあるわけですけれども、パウロ、そしてまたバルナバ、ヨハネ、このヨハネはマルコであるわけですけれども、3人で伝道旅行に出かけていました。おそらくは非常に厳しい旅行であったと思います。そしてついにこのヨハネ、マルコは一行から離れてもう勝手にエルサレムに帰ってしまうということになったわけです。後にバルナバとパウロはもう別れてそれぞれ旅行するということになった。その原因がこのヨハネ・マルコにあるというふうに言われています。そしてこの2人はさらに西に進んでいって14節を見ますと、ピシディアのアンティオキアにやってきた。アンティオキアという地名は2つあります。2人がもともと出てきたシリアのアンティオキア、そしてもう一つのこのアンティオキアは今のトルコ共和国のもう中部にある町であるわけです。そこにユダヤ人の街道があり、彼らはそこで安息日を守るということで街道の中に入ってきたわけです。ところが15節を見ると街道づかさたちがこの彼らバルナバ・パウロのところに行って、奨励の言葉があればお話しくださいというふうに言ったわけです。その当時、旅をしている、そのユダヤ人の中で、聖書に精通しているものがあるならば、また街道で自由に語ることができるというようなことがあったわけです。そしておそらくはパウロのことも話はこの中央アジア、小アジアにいる人たちにも届いていたのではないだろうかと思います。しかし何よりも神様の導きがなければこのように聖書を通して語るということはできないということであるわけです。神様はこのパウロを用いてくださって、この17節以降からこのイスラエルの神、歴史を通して働かれた大いなる神様のことを彼は語り出したわけです。17節を見ると、イスラエルの神は父祖たちを選びと、これはもうユダヤ人にとっては非常に大きなことです。自分たちはもう選ばれた神の種族であるというその思いがあります。さらにはこの17節のところに、エジプトの地に滞在していた間にこれを兄弟にしとあるんですけれども、なんとイスラエルの民は減らなかったという事実があるわけです。それよりもどんどんどんどん増えていく。なぜこんなことが起こったのか。それは神様がイスラエルを祝福しているからだということであるわけです。そして18節を見ると、約40年の間、荒野で彼らを耐え忍ばれという言葉が出てきます。耐え忍んだのはあのイスラエルのためではなかった。むしろ選ばれた神様ご自身がイスラエルを耐え忍ばれた。あの荒野で彼らは何をしていたのか。偶像礼拝を作り、そしてまた神様に不平や不満を言うということが出エジプト記を読むならばわかるわけです。だから忍ばれたのはイスラエルの民というよりもむしろ神様ご自身がそのイスラエルの民を忍ばれ、そして守られた。そして約束の地カナンに連れてこられて、その地を相続財産として与えられたということであるわけです。ですからいかに神様がこのイスラエルを守り支え、そしてご自身の約束を果たされたのかということがわかるわけです。いくら人間が素晴らしく強くてもこの世にあっては何の力もないものであるということがわかります。ですからいかに神様に頼っていくということが必要なことであるかということを私たちは知ることができます。 そして20節見るならば、この預言者サムエルの時まで神は裁き司たちを与えられましたとあるわけですけれども、旧約聖書に司祭というのがあるわけです。そしてこれはまさにその司祭の時代、神様は王を立てられなかったけれども、しかしそうしたこのリーダーを用いてこのイスラエルの民を導かれたということが見えるわけです。しかし21節見ると、彼らが王を求めた、神様は王はいらない、自分が治めるものであるということを言われてたんですけれども、しかしイスラエルの民は王を求める。そのことによって、ベニヤ民族の騎手の子サウルを与えられた。ところがサウルはもう神様に従わないものになってしまったわけです。そしてついには22節にある通りにサウルを退け、そして王としてダビデを立てられた。ダビデは22節の終わりを見ると、彼は私の心にかなったものであると神様は言われたわけです。ですからダビデがどれだけ神様に従ってきたかということは旧約聖書を見ると明らかなことであるわけです。そして23節に大切なことは、このダビデの子孫からイスラエルに救い主主このイエスを送ってくださった、それがこのパウロの論点であったわけです。このダビデの子孫として救い主イエスキリストがお生まれになった。そしてその前に24節を見るならば、このバプテスマの通このヨハネバプテスマのヨハネですけれども、彼を通して悔い改めのバプテスマをあらかじめ述べ伝えました。これは非常に重要なことであると思います。悔い改めなければならない、この悔い改めるっていうのは方向転換をするということであるわけです。このイスラエルは自分勝手に生きてきていた、しかしもう一度神様のもとに立ち返るべきことをこのバプテスマのヨハネを通して神様は語られたわけです。そしてこのバプテスマのヨハネは人々から尊敬されていたわけですけれども、25節の中頃を見ると、私はその方ではありませんとはっきりと証しをしたわけです。そして誰がこの救い主であるのか、そのことをこのパウロは語っていくわけですけれども、26節にアブラハムの子孫である兄弟たち、もちろんパウロもそうですし、この街道に来ているのはほとんどがユダヤ人であったわけですけれども、アブラハムの子孫ということを彼は語っているわけです。そしてもう一つは、あなた方のうちの神を恐れる方々、多分これは異邦人からユダヤ教に改宗した人たちであったと思われるわけです。異邦人でも実は改宗することはできる、この神様を信じるっていうことが可能であったわけです。しかしまだこのイエスによる救いっていうのを彼らは受けてなかったと思われるわけです。その人たちに対して26節を見るならば、この救いの言葉は私たちに送られたのですとパウロは語り、そして27節にはこのイエスのことを彼は話し出したわけです。指導者たちはイエスを認めなかった、さらには27節の終わりにイエスを罪に定めて予言を成就させました。この予言を成就させるっていうことは何かっていうと、木にかけられるものは呪われよと旧約聖書にはあるわけです。そのイエスキリストをその呪いの木十字架にかける。そしてこのことは28節に死に値する罪が何も見出さなかったのに、なんとこの十字架にかけられる。そしてさらには30節に、神はイエスを死者の中からよみがえらせました。十字架の死とそしてまた復活のことを実はパウロは語るということであったわけです。さらには31節を見ると、この イエス様と一緒にいた者たちはこの民に対してイエスの証人となっていますということを彼は証しをしたわけです。あの選ばれた弟子たちはイエスの証人となっている、このイエスというのは紛れもなくナザレのイエスであり、しかも十字架にかけられて死の中から蘇られたこのイエスキリストであるわけです。そしてパウロ自身も32節を見るなら、私たちもあなた方に神が父祖たちに約束された福音を述べ伝えています。ですからパウロ、バルナバはこの福音を伝えている。その福音は何かというと、十字架にかけられまた死の中からよみがえられたイエス・キリストを述べ伝えている。そしてこのイエス・キリストを信じるならば救われるということを彼らは伝えていたということであるわけです。36節に、ダビデは死んで、朽ちて滅びることになった。もう多くのユダヤ人は今もダビデを素晴らしい王として尊敬しているわけです。ところが37節に、神がよみがえらせた方は朽ちて滅びることがありませんでした。ダビデは素晴らしい人だった。ところがイエスは朽ちて滅びることがない、死の中からよみがえられた。なぜか、それは38節のところに、このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているということであるわけです。イエスを通して罪の許しが与えられる。素晴らしい人を私たちは尊敬します。じゃあその立派な人は私たちの罪を許してくれるんだろうか。それはできないわけです。私たちの罪を許すことができるのはこのイエス以外には他にはない。そして、38節のところに、モーセの律法を通しては義と認められることができなかった。私たちはその律法によって救われることはできなかったわけです。じゃあ何が救いか。39節に、この方によって信じる者は皆義と認められるのです。パウロははっきりと語ったわけです。彼自身も律法学者だった、律法に精通していた。でも残念ながら彼は律法によっては救われなかったということであったわけです。彼を救ったのは紛れもなく死の中からよみがえられたイエス・キリストが、サウロよサウロ、お前は何をしているのか、トゲのついた鞭を受けるならば自分が傷つくだけであるということをイエス様は示し、そしてパウロはこのイエス様を信じる、その信仰によって義と認められたということであるわけです。今日この福音は私たちにも伝えられ、そして私たちも何によって救われたのか、それはイエス・キリストを信じるその信仰によって私たちは救いに預かり義と認められたということであるわけです。この福音は昔も今も変わることがないということであるわけです。そしてこのパウロはハバクク書の5章を引用して、41節に、見よ、あざける者たち驚け、そして消え去れということを語ったわけです。このハバクク書1章5節のことはまさにユダヤ人イスラエルに語られた言葉であり、あざける者たち消え去れというのはもう滅び去るということです。ですからこれはもう注意しなければならない。私たちが救われるべき方はイエス・キリスト以外にはおられないということです。それは律法を行って救いに預かろうとするのではなくて、十字架にかかり死の中から蘇られたイエス・キリストを信じて罪が許され、そして義と認められる、このことをパウロは生涯語るものとなったということであるわけです。私たちもこの福音を信じて救いに預かった、そしてそれだけではなくて私たちはさらにパウロの福音を信じて救いに預かった、 パウロのようにこの救いを伝えるものとさせていただきたいと思います。